先週一通のファックスが教会に入りました。そのファックスの中にはこのような言葉が記されていました。今現在教会の中に受洗者が少ない、信頼者が少ないという危機、それが高まっているのではないか、その危機感というのは高まっているのではないかということです。そんな中、信徒が増え続けている教会や、少数の働き手で何千人も集まる教会で実際に行われている伝道方法が分かる情報書をご用意しましたという、そういう案内です。こんなふうに続きます。成長している教会には、こうやって人が集まっているという事実に耳を傾けるだけでも、月一度お読みいただく価値はあると思います。多くのクリスチャンたちが、多くの教会が、どうやったら神様が喜ぶ教会を作ることができるんだろうか、そのことを真剣に考えています。けれども残念ながら必ずしも全ての教会がそのために正しい方法を取るわけではありません。確かに多くの人たちが集まることが悪いわけではありません。けれども、多くの人が集まるから、神様が喜ぶ教会なのかといえば、そうではありません。残念ながら、成長している教会にはこうやって人が集まっているんだ。そのことを学べば、そのことを知れば、その方法を真似れば、私たちの教会も良い教会になるんじゃないか。大きな教会になるんじゃないか、そんなふうに考える方はたくさんいらっしゃいます。けれども神様が願っておられるのはそんなことなんでしょうか。神様が願っておられるのは、私たちがこの世で成功しているさまざまな教会を真似て働きをすることなんでしょうか。私たちは教会の建て方ということを考えています。最初にこのテーマでお話をしたとき、私たちは第一コリントの4章の御言葉を見ました。そこで私たちは、教会のリーダーたちは、それぞれの教会というのをイエス・キリストという土台の上に立てなければならないんだということを学びました。パウロが据えたイエス・キリストの教えに、しっかりと基づいてそれに根ざして、その土台にふさわしい、素材を使って教会を建てなければいけないということを学びました。それはまさにイエス・キリストの真理であり、そのことを誠実に、忠実に、正確に人々に述べ伝えることが教会を正しく建てる方法だったわけです。それゆえに、教会の長老たち、教会のリーダーたちの最も重要な役割、責任というのは、彼らがイエス・キリストの真理をしっかりと学び、その真理をしっかりと適用し、彼ら自身がその真理を生きることを通して模範を示し、人々にその真理を解き明かし、それを人々が適用することができるように促すことになりました。もしそのことをしっかりと行っていないとするならば、その教会というのは不完全な、ふさわしくない素材で建てられたものであることを私たち見ました。見ますよね？覚えてます？燃えてしまうんだって言ってたんです。けれども、教会のリーダーたちが熱心に御言葉を学び、それをしっかりと正しく忠実に解き明かすならば、そこに建て上がる建物は燃えることのないふさわしい素材で建て上がるんだということをパウロは第一コリントの4章のところで教えていたわけです。そして先週、私たちはキリストがこのようなリーダーたちを教会に賜物としてお与えになったということを学びました。 エペソの手紙の4章の11節のところにそのことが記されていました。キリストがこの教会に使徒や預言者や伝道者たちや牧師教師たちと呼ばれる者たちをお与えになったのは、この教会が、キリストの体であるその教会が、しっかりと立て上げられ、生徒たちが整えられ、彼らが御言葉の教えを通して、彼らの召しにふさわしい歩みをクリスチャンとしてなしていくことができるようになるためだったわけです。先生、私たちはそのことを見ました。けれども、一つの疑問が私たちの前にあります。それは何かというと、たとえもし教会が燃えることのない素材で建てられたとしても、もし牧師や教師と呼ばれる教会のリーダーたちが御言葉の働きだけに熱心になっていたとするならば、教会の他の働きは一体誰がするんですかという質問。疑問です。建物は立派かもしれません。素晴らしい燃えることのない建物が建つかもしれないけれども、ひょっとするとその教会の中身は空っぽかもしれません。わかります言ってること。もし、教会のリーダーたちが御言葉の学びを優先して、その学びに熱心になったとするならば、一体誰が病院訪問します?一体誰が家庭集会や聖書研究会をリードします?一体誰がカウンセリングをするんです?教会には様々な働きがあります。もし牧師たちが、もし教会のリーダーたちが、その働きをしないとするならば、建物は立派でも、中に何もない教会ができるかもしれないじゃないですか。一体、そんな教会を建てて、神様喜ぶでしょうか?それが教会のある姿なんでしょうか?その疑問に私たちは今日、答えていきたいと思うんです。教会ということを考える上で、このエペソの手紙の4章の11節から16節以上に大切な箇所というのはあまり見つからないではないかと私は正直思います。そこでパウロは、教会がどのように建てられるべきなのかという設計図を私たちに与えてくれているわけです。前回と同じように私たちはこの続きを見ていくわけですけれども、私たちが求めることというのは、この学びを通して教会がどのように建てられるべきなのかということを私たちがしっかりと理解することです。理解した上で、私たちに与えられている役割を一人一人がしっかりとなすことです。そうすることによって、何が起こるか。神様が喜ぶ教会が立て上がります。神様が求める通りの教会に、この教会が変わっていきます。ですから、この箇所皆さんと一緒に、今週も見ていきたいというふうに思います。最初にお読みいたします。エペソの手紙4章11節から16節まで。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と、神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたり、そういうことがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によって、しっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられます。前回私たちは、この、エペソの手紙の4章の11節、そして11節の一番最初の部分を見ました。今日も最後までは行きません。ですからどうぞ、進み具合が遅くても安心して聞いてください。けれども前回私たちは、こういった言葉を学びました。それは何か、一番目に私たちが見たことというのは、キリストが教会に 賜物として、ある人たちを与えになったということです。お与えになったということです。ですよね。どんな人たちを、キリストは、教会にお与えになったか。教会を立て上げるために、神様が、キリストが教会に賜物としてお与えになった人物たちがどういう人たちだったのかというと、それが随筆に記されているわけです。人たち、そして預言者たちと言われる人たちというのは、前回もお話したように、教会の土台を据える者たちでした。彼らは、神学という土台、教理という土台を据え、その教理に基づいて私たちクリスチャンがどのように生きなければいけないのかというその実践を私たちに教えてくれました。それに私たちはクリスチャンであるならば皆、この使徒たちや預言者に私たちの信仰生活を追っていると言ってもおかしくないですね。信仰生活は彼らのゆえに守られているわけです。彼らがいなかったら私たちはどのようにクリスチャンとして生きていいのかわからなかったんです。素晴らしい賜物を神様は教会にお与えくださいました。そして、その後に、キリストは伝道者たち、そして牧師教師たちと呼ばれる者たちをお与えになりました。彼らは、使徒たちや預言者たちの働きを継承したと言ってもおかしくありません。パウロは、自らが働きを終えるにあたって、その自分の働きのバトンを、信仰の息子であったテモテに託すわけですが、その時に彼は言いました。伝道者として、しっかりとその働きをなしなさいって。彼は、使徒として働きなさいと言わなかったんです。伝道者として働きなさいって。そしてペテロは、同じ長老として、教会の長老たちに、その責任を全うするように、教会を養い導く働きをしっかりとするようにと励ましを与えていました。これらのことは第2テモテの4章の5節や、第1ペテロの5章の1節から4節に記されています。伝道者たち。伝道者たちというのは、キリストが知られていないところでイエス・キリストを述べ伝える人たちです。彼らは出て行って、イエス・キリストにある救いの良い知らせを人々に告げ知らせ、人々が救われるならば彼らを集めて教会を建て、その教会に集まる人たちを強化することによって、教育することによって成熟させ、その教会を託して、次の場所へと出ていくものたちでした。ちょうど、使徒たちが、一つの町から次の町へと旅を続け、この福音を多くの人たちに告げ知らせていったように、伝道者たちも同じようにしていたわけです。しているわけです。それに対して、牧師教師と言われる人たちは、ちょうど預言者たちのようなものです。預言者たちは、人たちが新しい町にやってきて救いを述べ伝え、救われた人たちが教会を形成し、教会が立て上がった時に彼らが出て行った後、まだ新約聖書ができていない時代に、神様からの直接的な啓示を受けた。そして、クリスチャンたちがその教会にあって、その町にあって、その地域にあって、どのように神様に喜ばれる生き方をしていくべきなのかを、明確に解き明かし、彼らを教え、導いていた人物でした。同じように、牧師教師たちも一つの地域の教会に留まって、そこに集まってくるクリスチャンたちを教え、導き、養い、彼らがクリスチャンとして、ふさわしい歩みを生きていくことができるように整える働きを担っていたわけです。これら、伝道者たちや牧師教師たちも、また、キリストからの素晴らしい教会に対する賜物であったわけです。このような人たち、このような人たちが、教会には与えられていました。そして、二番目に私たちが見たのは、これらの賜物として与えられた人たちには、一つの目的があったということでした。一つのゴールがあったわけです。それが、前回私たちが見た、最後の箇所でありました。もう一度そのことをお話しして、その続きを、皆さんと一緒に見ていきたいと思うわけですが、この一つの目的、じゃあそれは一体何なんですかといったときに、 そこで、この12節の冒頭の言葉が挙げられてたわけです。それは、生徒たちを整えるためだった。それは生徒たちを整えるためだった。この、整えるという言葉は私たちは前回、細かく、注意深く見ました。新約聖書ではここでしか使われていない名詞。そして、この、言葉の語源となる、同じグループに属する動詞は、こんな意味を持っていたのを私たちは見ました。それは完成するとか、完全にするとか、ふさわしい、元の状態に回復させる、そんな意味がそこにあったわけです。つまり、キリストがこれらの人物たちを教会にお与えになったのは、生徒たちがふさわしい、整えられた、準備できた人物たちになるためだったんです。私、文脈を見ました。見ましたね、前回。で、このエペソ人の手紙の後半部分の最も強調していたこと。それは何かと言ったら、それは4章2節にあったわけです。召されたあなた方は、その召しにふさわしく歩みなさい。です。つまり、パウロが言っているのは、キリストがこのような人物たちを教会に賜物としてお与えになったのは、彼らがその働きを全うすることによって、生徒たち一人一人が整えられた準備万端な全てのことができるように成熟したものとなって彼らが召された召しにふさわしい歩みをしていくことができるためだったんです。パウロにとって人々が成熟していく、人々が整えられていくということは、まさに彼の働きの目的でありました。当然ですよね。使徒が与えられた目的がこれだったからです。だからパウロは何度も何度もこのことを、その書簡の中で記します。例えば、前回も見たように、第一テサロニケの3章の10節。第一テサロニケの3章の10節にはこんな言葉が記されています。私たちは、あなた方の顔を見たい。信仰の不足を補いたいと。昼も夜も、熱心に祈っていました。何祈ってたんです？パウロはテサロニケに行きたかったんです。行って顔を見たかっただけじゃない。いや、それ以上にしたかったことがあるんです。それは何かと言ったら、それは信仰の不足を補いたいということだったんです。で、この不足を補うという言葉。これが、この整えるというふうに訳されている名詞の動詞形の言葉です。同じ、グループの言葉が使われているんです。ね、つまり、パウロが言っているのは何か。私たちはあなたの顔が見たいんです。あなたのところに行ってあることがしたいんです。それは何か。あなたたちの欠けているところを十分に満たして、あなたたちが整えられたものとなることができるように、私はそのことを祈ってやまないんだというんです。皆さん思うのかね？テサロニケの人たち救われてました？救われてました。ね、教会の人たちだから救われたんです。パウロそれで満足すればいいじゃないですか。違います？そうじゃありません。パウロは満足できないんです。なぜならば彼が人として、役割として与えられていたのは、人々が救われることではなくて、人々が整えられて、欠けたところのないものになるためだったんです。コリントの教会も、同じでした。幼いクリスチャンばかり。なかなか思うように成長せず、パウロをいつも苦しめていた。彼の心の重荷となっていた、そんなコリントの教会。その教会の人たちに対してパウロが、その手紙の一番最後に、心から彼らに求めて願ったことは何か。第二コリントの13章の9節にはこんな言葉が記されています。第2コリントの13の9。私たちは、自分は弱くてもあなた方が強ければ喜ぶのです。私たちはあなた方が完全なものになることを祈っていました。これも同じグループの言葉が使われています。あなた方が完全なものになることを祈っています。11節見てください。パール続きます。終わりに兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。 平和を保ちなさい。そうすれば、愛と平和の神は、あなた方と共にいてくださいます。何を望みました？兄弟たち喜びなさい。完全なものになりなさい。で、パウロの目標は、パウロが求めたことは、人々が救われること以上に、人々が、何です？完全なものとなることです。この地上において彼らが飯にふさわしい歩みをしっかりと成し遂げることができるように整えられたものとなることだったんです。それは、パウロだけの願いではありませんでした。パウロだけの願いではなかったんです。ヘブル人の手紙の13章。ヘブル人の手紙の13章の20節、21節、これもヘブル人の手紙の最後の部分です。そこで、この手紙の著者は、こんな祈りを祈っています。このように記されています。永遠の契約の血による羊の大牧者。私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、イエス・キリストにより、御前で御心にかなうことを私たちのうちに行い、あなた方が御心を行うことができるために、すべての良いことについて、あなた方を完全なものとしてくださいますように。同じこと祈ってません？同じこと願ってません？神様がイエス・キリストによって、神様の前で御心にかなうことを私たちのうちに行って、あなた方、生徒たちが、御心を行うことができるために、すべての良いことについて、完全なものとしてくださるように。ヘブル人の手紙の著者も同じように願ったんです。完全なものになってください。これゆえに、牧会の働きの究極的な目的は、生徒たちを完成させることである、ということができるだろうと思います。生徒たちを完成させる。キリストが教会に与えた子らの人たちは、その一つの目的のために、その一つの責任を果たすために、働きをなしていたんです。だから、パウロは、コロサイの手紙の中で、こう言ってましたよね。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それは、すべての人をキリストにある聖人として、完成したものとして、成熟したものとして、立たせるためです。コロサイの手紙1章28節。で、皆さん、これが、伝道者や牧師教師と呼ばれる者たちが教会に今現在与えられている目的なんです。これが使徒や預言者たちが存在した理由なんです。でね、皆さん。イエス様は三章の説教の中で非常に興味深いことをおっしゃいました。皆さんよくご存知です。五章の四十八節の上でこういうわけです。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさいと。皆さんご存知ですね、この言葉。天の父が完全のようにあなた方も完全でありなさい。で、皆さん、イエス様はこれ冗談で言ってるわけじゃないんです。で、私たちこの言葉を聞くときに、いや、そんなことは無理なんですよと言って笑って過ごすことはできないんです。なぜならば、神様が、その働きをされるにあたって、神様はこの完全ということを常に意識した働きをされてるんです。でどういうことか皆さんお話しましょう。皆さんが、救われたとき、皆さんがイエス・キリストを信じたときに、皆さんは、どうなります？皆さんどうなります？皆さんがイエス・キリストを信じて、皆さんがイエス・キリストによって救われたときに、皆さんは、立場的に、どうなります？完全なものにされません？キリストの義が、皆さんに転化されて、ですね。キリストの義を我々は受けて、神様の前に完全なものとして立つことができるように神様してくださいますよね。ですよね。ですから私たちが信仰を持ったその初めに、私たちはどうなりますか？立場上完全なものになったわけです。立場上完全なものになったんです。それだけじゃありません。我々が、立場上に完全にものになっただけではなく、私たちが、究極的にも完全なものになることは少しませんか、神様。イエス・キリストと顔と顔を合わせてお会いするその日、私たちはどんなものになるんです？ キリストに似たものになるわけです。ですよね。第一コリントの3章の2節、そのことが教えられています。第一コリントの15章の52節では、終わりのラッパと共にたちまち一瞬のうちにそれが起こって、ラッパが鳴ると舌は朽ちないものに蘇り、私たちは変えられるって言うんです。変えられるんです。完全なキリストに似たものとして生きることができるように完璧にされるんです。ですよね。皆さんそのことよーくご存知です。つまり私たちの信仰生活の始めも、私たちの信仰生活の終わりも、終わりと言わないですね。その究極的な姿になるその時も、永遠に続くその永遠に生えていくその瞬間から、私たちは完全が約束され、完全が与えられてるんです。違います？そしてそれだけではありません。実は、その二つの間にも完全があるんです。立場上のもうすでに与えられている完全さと、約束して、そして与えられている究極的な完全さとの間に、私たちは実践的な完全さを持っています。それが求められています。正確に言えば。そしてそれこそがここでパウロが語っていることなんです。整える。完成させる。で皆さん、立場上の完全さ。それを達成するにおいて、私たち何かします？何かできることあります？何一つありません。神様が一方的に私たちの信仰のゆえに、キリストの義を私たちに与えてくださることによって、我々は完璧なものと見られるわけです。100% 神様のことです。ですよね？究極的な完全さ。私たち何かします？何もすることはありません。私たちは、父にお会いしたその瞬間に神様は変えてくださるわけです。私たちを。完全なものに。これもまた 100% 神様の御業です。でもその間にある実践的な完成を神様が求められるときに、そこには私たちの役割というのが実は生まれているんです。このことを私たちは成果というふうに言います。キリストに似たものに変わっていくその過程、主の召しにふさわしい歩みを私たちが歩んでいくために整えられたものとなっていくその過程の話です。でこれこそが目的だったんです。神様が使徒や預言者たちや伝道者たちや牧師教師たちを与えになったのはこの目的のためだったんです。一体どうやってそれを達成するのか。お分かりですね。御言葉の働きになります。御言葉によって。で皆さん、同じことを繰り返し言ってるようで申し訳ありません。壊れたレコードのように聞こえるかもしれませんけれども、でもあまりにも大切なんです。使徒たち、預言者たち、伝道者たち、そして牧師、教師と、言われる者たちがなさなければならない唯一の働きは、御言葉の働きなんです。御言葉の働きなんです。それだけです。で確かに、一日の中でやらなければいけないことはたくさんあります。御言葉の学び以外にも。けれども、一日が終わった時に、彼らが自分たちの時間をしっかりと守って御言葉をより深く理解し、神様をより深く知り、自らの生涯にその真理を適用し、そのように生きていこうと祈り努め、学んで理解し実践していく、その真理を人々に分かりやすく解き明かし、人々がその真理を適用することができるように促し進めることをしないならば、その人は神様から与えられている働きを全うしていないんです。全うしていない。皆さん、我々が霊的に完成するために、霊的に成熟していくために、私たちには神様からいくつかの事柄が与えられています。で素晴らしい事柄が与えられています。例えば、 私たちが霊的に完成したものになるためには、間違いなく聖霊が必要です。聖霊の働きが。で、先生、そのことを明確に私たちに告げてます。例えば、ガラテヤの手紙の3章の3節にこんな言葉が記されてるんです。ガラテヤの人たちは、救いを信仰によって受けていながら、間違った教えのゆえに惑わされて、立法を行うことによってその救いを完成しようとしてました。ね。で、それに対してパウロが彼らを戒めるんです。こんな言葉を使います。あなた方はどこまで道理がわからないのですか？御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか？わかりますね、言ってること。パウロが言ってることはこういうことです。あなたたち、聖霊によって救われたんでしょ？で、その救いを完成するにあたって、どうしてあなたは自分自身の肉に頼ろうとするんですか？立法の行いに頼ろうとするんですか？そんな道理の通らないことないでしょというわけです。つまり何を言ってるかと言ったら、我々がこの完成を、に到達するために、何が必要です？我々は肉が必要なのではなくて、何です？聖霊が必要なんです。聖霊の働きがなければ、その完成というのは絶対残りません。だから聖霊が、我々を完成と進ませてくれるんです。ね。また、皆さんよくご存知の箇所の一つ、ヤコブの手紙の一章の二節から四節にも、この完成がどのように起こるのかということを教えてくれています。聖神様はそのことを記してくださっています。そこではこんな風に言ってました。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということを、あなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。何皆さん。我々がクリスチャンとして完全なものとなるために私たちには聖霊の働きが必要です。聖霊に委ねて聖霊の働きにしっかりと沿って私たちは変化していかないといけません。御霊の実を生み出しながら、聖霊に満たされて生きていかないといけません。ね。そうすることによって私たちは完成と近づいていきます。神様がそれをなしてくださるんです。同時に神様は、その完成が早く起こるように、完成がしっかりと起こるように、何をくださるかって言ったら試練を与えてくださるんです。その試練を通るときに私たちは、しっかりと完成を遂げていくって。何一つ欠けたところない成長を遂げた完全なものになっていくんだって。だから、皆さん、試練が与えられるときに私たちは、喜ばないといけないんです。だって神様完成に近づけてくださってるから。試練が与えられるときに私たち感謝しないといけないんです。もう一つあります。ペテロが言うんです。第一ペテロの5章の10節のところでペテロはこのように告げてます。聖霊が私たちの完成を促すだけでなく、試練が私たちの完成を助けるだけでなく、ペテロはこう言うんです。第一ペテロの5章の10節。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって、その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ強くし、不動のものとしてくださいました。皆さん聞きます。何が言います？聖霊の働きだけがありません。試練だけがありません。時に神様は我々に何をやってます？苦しみを与えて私たちが完成することができるように働いてくださいます。苦しみを与えた後でどうするんです？完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。だから私たち苦しみを感謝しないといけないんです。私たち困難を、困難を、迫害を、喜ぶことができるんです。だって神様この目的を持ってそれを与えてくださってるから。そして最後にもう一つ。それが御言葉です。同じ第一ペテロの2章の2節見てください。第一ペテロの2の2。生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって、成長し、救いを得るためです。どうやって救いを得ることができるんです？どうやって救いの完成が出てくるんです？それは、純粋な御言葉の父を私たちが得ることによるんです。 皆さんもうよくご存知です。第2テモテの3章の16節17節。第2テモテの3章の16節17節には、こんな言葉が記されていました。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは、神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。皆さんご存知ですよね、この箇所。私たち16節のことをよく知ってるわけですけれども、17節にちょっと注目してみてください。神様の言葉というのは、霊感によるもので、こういった有益なことができるわけですが、それは何です？それは、神の人が、すべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためですよね。十分に整えられたものとなるためです。完成したものになった。昔、あるテレビ番組がありました。何かの料理人たちが、料理の技を競う番組です。多くの皆さんも知っておられるだろうと思います。食材がわかりませんでした。番組が始まるまでは。ですね。そしてその食材が番組の冒頭で示されて、1時間の時間制限の中で、料理人たちはその食材を中心として素晴らしい食事を作り上げないといけないという番組でした。料理の鉄人と言います。皆さん不思議に思ったことありません？すごいと思ったことありません？鉄人の店でぜひ食事をしたいと思ったことありません？何がすごいのか。彼らは食材が何か知らなかったにもかかわらず、その食材を見た途端に、その食材をどういう風に調理し、どういう風にしたら美味しく食べることができるのかを考えて、その技術を持って、番組の終わり1時間後には、皆の舌を唸らせるような食事を作り上げるわけです。ね、パウロが言ってるのはこういうことです。テモテよ。あなたが働きにおいて、どんな様々な問題にぶつかったとしても、あなたがもしこの神の霊感を受けた御言葉によって、教えられ、戒められ、強制され、義の訓練を受けるならば、あなたはありとあらゆる問題に対して、それに正しく神様の御言葉に沿って対処することができる、整えられた、十分に完成した人物になることができますよ。ね？彼はクリスチャンの達人になることができます。どんな食材が来ても、どんな人生の難関がそこにあっても、彼は飯にふさわしい歩みをすることができるように選択をすることができる人物なんです。どうでできますそれ。霊感によって書かれた御言葉によって彼が訓練されたからです。聖霊は私たちの助けが必要ありません。思いません？聖霊は自分で、ご自身で、私たちを変える働きを十分になすことができます。ですね。私が別に皆さんに試練を与えなくてもいいです。ですね。試練を与えるのは神様の働きなんです。苦しみを与えるのは神様の働きです。私がわざわざ皆さんに試練を与えなくても、苦しみを与えなくてもいいわけです。でも神様は、今この時代において、教会に、賜物として、使徒たち、預言者たち、伝道者たち、牧師教師たちをお与えになりました。何のためですか？御言葉を解き明かし、御言葉を教え、御言葉を実践する者の模範として生きさせるためです。それが、彼らの与えられている目的なんです。それゆえに、パウロは私たちに言いました。御言葉を述べしなさいと。時が良くても悪くてもそれをしなさいと。なんでしないといけないんです？だってそこに力があるんです。そこに人を変える働きがあるんです。それによって教会は立て上げられていくんです。そういうふうにもし私たちが教会を、神の教会を立てようと思うならば、私たちは神様によって、 与えられている。教会のリーダーたちがその目的に沿った働きをなしていなければいけません。あまりにも多くの教師たちが、牧師たちが、教会のリーダーたちが、教会の様々な働きをすることに忙しくなってしまって、御言葉の学びを十分にできてないんです。またそれ以上に多くの教師たちが、牧師たちが、どうやったら人を救いに導くことができるのかということに関心を寄せるあまりに、御言葉を深く学び、それを正しく解き明かすことができていないんです。また他の人たちは、教会の街道を満たすことができる素晴らしい次のプログラムを考えることに一生懸命で、それを管理することに一生懸命で、御言葉を正しく解き明かすことができていないんです。皆さん、覚えてます？伝道者たちが与えられている、その一番の目的は何ですか？伝道者たちが与えられている目的すら、それは人を救うためではなかったんです。ですよね。伝道者たちは何です？生徒を整えるために与えられたんです。それこそが、教会のリーダーたちがしなければいけない、唯一無二の目的です。で、このことを考えるにあたって、パウロはさらに二つの細かい説明をしてくれるんです。具体的なことを表してくれます。目的は一つです。生徒たちを整えることなんです。で、整えることによって、じゃあ、それはどんなことが具体的に言えるのか。その説明が二つ、この十二節に加えられています。私、これを最後に見て、今日閉じていくわけですけども。一番目に、パウロが言うことというのは、生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせるということです。奉仕の働きをさせる。で、これこそがまさに私たちが冒頭で、考えた疑問の回答であります。で、神様は、牧師たちが熱心に御言葉を学んで、燃やされることのない、しっかりとした素材で教会を建てれば、中身がなくても構わないと思っておられるか、そのこと思ってないんです。神様は、その教会の中が素晴らしい、ふさわしい家具で、満ちることを願っています。神様は、その教会の活動が活発であることを願っておられます。そして、誰がそれをするのか。誰がそれをするのかというときに、パウロ言うんです。生徒たちを整えて、何です？奉仕の働きをさせるんだと。で、皆さん、牧師たちは、教師たちは、教会のリーダーたちは、教会の信徒たちが十分に整えられましたで満足することができるんではないんです。できないんです。皆さんがどれだけ御言葉を熱心に聞いて、皆さんがどれだけ御言葉の知識を蓄えて、ああ、私はどんなことがあっても神様の召しにふさわしい歩みをしていくことができますよって、どれだけ言ったとしても、それで我々がみんな満足することができるかって満足しないんです。なぜだと思うんです？だってその準備は、その成熟は必ず、何です？奉仕の働きに現れないといけないからです。パウロはここで、ディアコニアという言葉を使っています。奉仕。この言葉は、筋という言葉の語源に一致する、その家族の言葉であるわけですけれども、それは助けを与えるとか、具体的な働き、奉仕、それをする、そういった意味合いを持っています。そして、この働きに従事しているのは、キリストが与えた賜物たちではありません。彼らももちろんその働きをしています。けれども、何て書いてます？生徒たちが整えられてこれをするんだというんです。すべての信徒たちが、それがたとえ誰だろうとも、この奉仕の働きをするんだというんです。整えられて。皆さん、ちょっと7節見てください。7節ね、こんな風に書いてあります。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。一人一人に賜物が与えられていることをパウロは記しています。キリストは単に教会に賜物としてこれらの人物を与えただけでなく、一人一人のクリスチャンに御霊の賜物をお与えになっているんです。そして、 キリストは賜物を与えているがゆえに、その賜物を用いて一人一人の生徒が働くことを求めています。ローマ人の手紙の12章の3節から8節なのかを見ると、パウロはそこで、信徒たちが彼らに与えられている賜物を用いるように命じています。予言の賜物がある者は予言をし、教える賜物がある者は教えをし、使える賜物を持っても使いなさいと。それをしないといけないんです。ペテロは、第一ペテロの4章の10節のところでこう言います。第一ペテロの4の10。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。皆さん、皆さんには賜物が与えられています。皆さんが救われたその瞬間、キリストは皆さんに素晴らしい霊的な賜物をお与えになりました。救われた者は皆この賜物を持っています。例えばそれが何であっても。そして、ちょっと言いますよね、今。神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて、互いに使え合いなさい。ちなみにこれ命令です。命令です。それよりこれは、私たちがなさなければならない事柄なんです。あまりにも多くの時に、クリスチャンたちは、教会に来ること、礼拝に出席すること、集会に集うこと、それを、奉仕の働きをすることの代わりにしています。けれども、もし皆さんが神様がお与えになっている賜物を用いていないとするならば、そしてもし、御言葉の教えを通して整えられる中で、その賜物をもっともっと用いて働きをしたいと願うことがなければ、皆さんは教会を立て上げる働きをしていないどころか、神様の前に大きな罪を犯しています。だって神様は、この恵みの管理者として皆さんに賜物をお与えになり、それをしっかりと用いることを皆さんに命じておられるからです。事実、皆さんはもし自分の賜物を生かして奉仕の働きに熱心になっていないとするならば、熱心であろうとしていないならば、皆さんはキリストの召しにふさわしく歩んでいません。だってキリストの召しは、この救いの召しは互いに愛し合い使い合うことが要求されているからです。ウィリアム・マクドナルドという先生は、こんなことを一時おっしゃいました。教職と一般信徒という区分。教職と一般信徒という区分は、非聖書的なものであり、ひょっとすると、福音が広まっていかない、最も大きな、障害の、一つではないだろうか。教職と一般信徒との違いというのは非聖書的なものであり、福音が広まっていかない最も大きな障害、その理由はまさにこのことにあるんじゃないかと。私はその通りだと思います。皆さん、プロフェッショナルなクリスチャンっていないんです。逆に言うならば、皆がプロフェッショナルなんです。クリスチャンであるならば。すべての人たちが、それぞれに与えられている責任があり、それを満たすための賜物が与えられているんです。そして、もし皆さんが、奉仕の働きに熱心でないとするならば、皆さんは、その働きを全うしていない、神の前に、罪を犯している。召しにふさわしく歩んでいない信徒であると、自ら自覚しないといけません。すべての信徒たちが、生徒たちが、奉仕の働きをしないといけないんです。それは、伝道者たちや僕たちも同じです。けれども、神様は、 特別な働きというのを賜物である彼らにお与えになりました。それは何か、御言葉の奉仕を通して、御言葉の働きを通して、すべての生徒たちを整える働きです。違います？そう書いてありますよね。そして、そうやって整えられた生徒たちは、ますます喜んで与えられている賜物を用いて、主の前に仕えていこうとするはずなんです。こうやって、教会の働きは進んでいきます。こうやって、燃えることのない素材を使って建てられた教会の中に、それにふさわしい家具が入っていくんです。皆さん、浜寺聖書教会には、ふさわしい教会が建ってます？ふさわしい素材で。浜寺聖書教会には、ふさわしい家具が並んでます。この教会の中には、活発に、熱心に、奉仕の働きが、すべての聖徒たちによって行われてます。で、この教会の中には、私は今この奉仕をすることができなくてできなくて、悔しくて悔しくてしょうがないんですと思っている、賜物を用いたくてしょうがない人たちで溢れてます？私はそのことを問いかけないといけないんです。で、神様の教会というのは、こういった教会です。御言葉が正しく解き明かされ、その解き明かされたことによって人々が整えられて、ますます奉仕をしたいと願うような教会です。ますます神様に仕えたい。ますます神様に喜ばれる働きをしたい。皆さん、私たちは、それぞれに与えられている働きを全うするでしょうかね。奉仕の働きをさせる。そのことが一番目でした。もう一つありました。それは、キリストの体を立て上げるためであるということです。キリストの体を立て上げるため。もし、こういう表現をしてもいいならば、こういうふうに私は考えます。奉仕の働きをさせるというのは、整えられた、生徒たちが整えられたとき、すぐに起こってくることなんです。で、生徒たちが整えられ、完成し続けていく、成熟していくと何が起こるかというと、成熟したクリスチャンは与えられている賜物を用いて、神様のお役に立ちたいと願って生きるようになります。なります。だからすぐに起こってくるんです。奉仕の働き。ね。で、その奉仕の働きが繰り返され、繰り返され、皆がその働きをしていくと、何が起こるかと言ったら、教会全体が立ち上げられていきます。違います？生徒が一人一人整えられていくと、その一人一人整えられた生徒は、私は喜んでこの働きをしたいと願うようになるわけです。一人一人が成熟していきます。そしてその一人、成熟した一人一人が皆が力を合わせてこの奉仕の働きを熱心になっていくと、教会全体が立て上がっていくんです。それがパウロはここで言っていることです。残念ながら私たちはこのことをあまり考えません。なぜならば私たちが今生きている時代というのは、世界というのは、非常に個人主義的な世界だからです。私たちは自分のためになることは熱心にやるけれども、そうでないことはあまり関わらない方がいいよと言われます。そんな風に思い込まされます。だから私たちはいつも自分の頭の中でこう言ってるわけです。これが一体私の何の得になるんでしょう。これはさら私に一体何の益があるでしょう。でも、これは皆さん、生まれながらの人間が持っている考え方です。生まれながらの人間が持っている考え方。キリストによって救われた私たちはそのような考え方をもう横に置いて違う考え方をするようになったんです。それは何か？神様が与えられている神様から与えられている賜物を用いて私はどうやって人の徳を高めることができるのかを考えるようになる考え方です。違います？私は自分のことは横に置いて自分のことを犠牲にしてでも他の人を愛することができるようにどうやって教会の中で生活したいだろうかと。そう思うのが我々の新しい考え方なんです。そうやって奉仕の働きがなされ、互いに使い合い、お互いの徳を高め合っていくときに、教会全体が成長していくんです。 人々は往々にして教会から何かを得るために教会にやってきます。日曜日の礼拝に出席するのは神様からの祝福を得るためです。こうして皆さんが今椅子に座ってメッセージを聞かれているときに、自分にとってこれが一体何の関係があるのかな、関係がないと思ったら全く別のことを考え始めてしまうような、もしそういう態度で我々が礼拝に出席するとするならば、私たちは間違いなく間違った態度を持って教会に来ています。教会というのは私たちが受けるために来るところではなく、私たちが捧げるために来るところです。私たちが与えるために来るところです。お互いのために使い合うために来るところです。そのことは生徒たちが整えられ、奉仕の働きを熱心に行っていくときに間違いなく起こっていくことであるんです。神様は間違いなく明らかに教会が幼子のままでいていいとは思っていません。赤ちゃんの教会がたくさんできればいいやと神様そんな風に思ってないんです。神様が求めているのは生まれた教会がその完全な姿へと成長していくことです。たとえこの教会に1万人の人が集まっていたとしても、その 90%、95% の人たちが生まれたばかりのクリスチャンのままの状態で居続けるとするならば、神様この教会を見てきっと喜ばないでしょう。で、問題は人数じゃないんです。問題はどれだけの人たちが集まっているかでもないし、どれだけ素晴らしいプログラムが行われているかでもありません。問題は教会が成熟しているかどうか。どうやって成熟します？いい言葉によってです。聖霊の働きを通して神様が試練を与え、苦しみを与えることによってその成長を促し、御言葉が一人一人にしっかりと植え付けられ、その御言葉の通して聖霊が働かれるときに私たちは整えられた完成したものへと変わっていくんです。だから神様はその働きをすることができるように、教会に賜物として使徒たち、預言者たち、伝道者たち、牧師教授をお与えになったんです。すごいことが起こります。それが起こなされると何が起こると思います？見てください。この箇所、前回もちょっと見ました。ね。生徒たちが整える働きを熱心にします。生徒たちが整えられます。生徒たちは奉仕の働きをします。教会が立て上げられます。どうなります？信仰の一致と神の御子に関する知識の一致が起こります。起こりますよね。そうなるんだよね。その時までこのことが起こってくるんだって。そして完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するんです。キリストに似たものに変わってきます。教会が。それを私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる手において成長し、頭なるキリストに達することができるためなんです。皆さん、これが教会の立て方です。これが神様の設計図です。教会の歴史を通して全ての敬虔な神に仕える者たちは、皆、使徒に始まり、現代の牧師教師たちに至るまで、この一つの目的のために働きをしてきました。生徒たちを整え、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるために。この世の中にはたくさんの教会と呼ばれるものがあり、その教会には多くの素晴らしい人からの評判を得た人たちがいます。彼らはその教会のあまりの大きなサイズのゆえに、また素晴らしいプログラムのゆえに、牧師たちの中でも最も素晴らしい牧師たちとして人々から尊敬を受けています。確かに、多くの人たちはそのようなプログラムや彼らの巧みな計画に関心を寄せ、彼らに沿って教会を建てようとするかもしれませんけれども、私たちの持っている素晴らしいこの聖書は私たちに一つの教会の建て方を教えます。それは、イエス・キリストという礎石に沿って、並べられた使徒たちと預言者たちの土台の上に、御言葉の真理に沿ったふさわしい建物を建て、その中に、活動するクリスチャンたちが 奉仕の働きを熱心にし、教会が建て上げられたことです。それ以外に教会を建てる方法はありません。それ以外に私たちは教会を建ててはいけないです。皆さんも私もその過程の中にいます。皆さんにも私にもその働きが託されています。皆さんしたいと思います？なりたいと思います？浜寺聖書教会が神様が喜ぶ神様の設計図に沿った教会となるように、この建物が問題なんかありません。問題は中にいる私たちです。だって我々が教会だから。どんな建物を建てるとね、神様の前で。正直怖いです。人の前に立つ日が。燃えますかね？燃えませんかね？賞賛が得られますかね？そうですね。それは我々がいかにこの御言葉に忠実に教会を建てるかにかかってます。愛する神様、あなたが与えてくださっている素晴らしい恵みを覚えて感謝いたします。あなたの教会、そう、この教会はまさにあなたの教会であります。ですから私たちはあなたの御言葉に沿ってこの教会を建てないといけません。どうぞ愚かで弱い私たちにその建て方をますます教えてください。より詳しく、より詳細に、私たちがその細かな点に至るまであなたの設計図に沿って教会を建てることができるように、主よ、どうぞあなたが私たちを助けてください。ここにいる一人一人にあなたがその働きを託しておられます。一人一人に賜物を与え、その責任をあなたは与えておられます。どうぞ私たちが熱心に賜物を用いて奉仕の働きをし、キリストの体であるこの教会が建て上げられるように、ますますあなたに似た姿へと変わっていくように、そのように導いてくださることを期待し、イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。